自分らしくなるラジオへようこそ。この番組ではフルタイム会社員の傍ら、先々術家とストレングス認定コーチとしてパラレルキャリアを歩んでいるアンが、副業やキャリア、子育てのヒントをリアルな体験談とともにお届けしています。聞いてくださった方の自分らしさに気づくきっかけになると嬉しいです。おはようございます。今日はですね、今年度の春からですね、中学生になった長男のお話をしようかなと思います。小学校と違って中学校に上がるとですね、中間テストとか期末テストっていうものが、始まりますよね。で、うちの長男は、5月に体育祭があった関係かはわからないんですけど、1学期は定期テスト1回だけだそうです。で、その定期テストが6月にあるんですけれども、今の中学校ってなんか勉強の計画を立てる授業というか、なんかそういうサポートもしてくれるみたいですね。私の時代にはそんなものなく、自分たちでテスト範囲を自分なりに勉強しなさいっていうスタイルだったので、なんか親切だなというふうに驚きました。で、小学校と違って中学生になると、この定期テストっていうものを、自分で計画立てて取り組んでいく必要があります。で、小学校の時のテストも、別に親として特段フォローはしてなかったんですよね。単元ごとにテストありますし、自分たちで、日々宿題して身につけたものをテストで受けて結果が返ってくるみたいな、そういう感じかなというふうに見ていました。で、ただ中学生になると、今までみたいに単元ごとのテストじゃなく、定期テストなので、テスト範囲が、事前に言われて自分で計画して、勉強して取り組むっていうところですが、どこまでね、親がフォローした方がいいのかなっていうのは正直考えあぐねております。自分自身の経験で言うと、別に親からサポート受けてないですし、自分で聞いたテスト範囲をですね、テストの残り日数から逆算して、1日どれぐらいずつ復習すればいいかなとか、得意な科目と苦手な科目あるので、苦手な科目に少し勉強ウェイト割こうかなみたいな、そんな風にやっておりました。なんで、長男についてもですね、任せていいのかなとも思いつつ、中学生、うちの地域はまた、地域によってこれ独特というか、仕組み違うみたいなんですけれども、うちの地域は中学校の時の定期テストの結果も内申点に結構響いていくので、1年生からのテスト結構大事なんですよね。もちろん別の、県というか都内の学校を例えば受験するとなると、本当に受験したテストの点数だけでよくて、内定とか関係ないらしいんですけれども、うちが今住んでいる県内で受けるとなると、この内申点っていうものが関わってくるらしいです。っていうことを踏まえると、なんかある程度フォローしてあげた方がいいのかなというふうにちょっと悩んでいるところでした。で、うちの長男はですね、勉強が、得意な科目、苦手な科目があって、塾にも今行ってるんですけど、得意な算数というか数学と苦手な英語をやってるんですね。で、週に1回にしています。中学校2年生とか3年生になったら曜日増やそうかなとは思うんですけど、まずは週1回でやっております。で、そうすると英語と数学は塾でもフォローしてもらえますが、週に1回なんで、定期テストの前ってせいぜい1回か2回なんですよね、フォローしてもらえるのが。で、大半は自分でやらないといけないというふうになります。で、長男自身勉強が嫌いっていうよりは、楽な方に流されるタイプなので、ついつい遊んだりとかね、宿題はするんですけど、ギリギリになってやるみたいなところが正直あります。なので、こういう勉強もね、親がやれって言って やるっていうよりは、自分でちゃんと必要だと思ってやった方がいいかなとも思いつつ、やり方も教えてあげないとわからなくって、どんどん嫌になるみたいな負のループになるのかなとか、ちょっと悩ましいところがありました。 で、まあそんな中ですね、長男が、先日というか本当に昨日、おとといのレベルで、あるアプリを入れたいというふうに言ってきたんですね。で、話を聞くと、長男がこう学校で仲良くしている数人のお友達と、勉強アプリを、入れてですね、こう一緒にこう、まあ誰がどれだけ長く勉強したかっていうのを競おうみたいな話になったみたいなんですよね。で、YPT っていう勉強アプリかな、まあ、そこでこうグループを作って、誰が何の勉強をどれぐらいしたっていうのも分かるし、リアルタイムで勉強してたらそれも分かる。でそのアプリを、勉強始めたら、まあ、スタートみたいにするみたいなんですね。そうすると他のアプリ使えなくなるっていう部分があってですね、まあ、勉強時間計測しながら、まあ、他のアプリは使えないっていうところで勉強に集中しやすいような、まあ、そういった仕様のアプリなようです。でですね、まあ、長男はこう自分で勉強するぞ、計画立てて頑張るぞっていうよりは、こう人と一緒にやることで一緒に頑張れるっていうタイプだったりもするので、これはすごくいいものに声をかけてもらえたなとも思いましたし、このアプリ使って友達が早速勉強してるのを見て、アプリ入れたその日の夜にですね、まあ、あんまり時間なかったんですけど、まあ、10分でも20分でもとりあえずやるっていうことで自ら勉強道具持ってきて、勉強をしていました。でまあ、これ見てですね、長男らしいなっていうふうに思ったんですよね。まあ、私は一人で黙々とやる方が好きだったりもするんですけど、まあ、こういうふうに誰かと一緒とかみんなで一緒にの方が長男は力を発揮しやすいタイプです。だからこそ一緒に頑張れるお友達の、タイプっていうのはすごく大事なんですよね。こう勉強しないタイプのお友達と一緒にいると、おそらく若干そっちに流される。ですごく勉強する友達と一緒にいると、おそらく引っ張り上げてもらえるっていうところですね。なので長男は自分だったら勉強これぐらいするなっていうラインより、少し頑張るお友達と一緒にいると、まあ、彼にとってすごくいいんだろうななんて思ったりしてます。まあ、私自身も一人でコツコツ勉強するのは好きですけど、少し難しい資格を取得するときにはですね、スタディプラスっていうアプリを使って同じこう資格に取り組む人とフォローし合ったりしてですね、この人今週何時間を目標に頑張ってる、で、実際に目標達成できてるとか、そういうのを見てました。でどんなテキストを使ってるかっていうのも見れるので、自分が扱ってないテキストとかね、使ってる人とか見ると、あこういうものあるんだって参考にさせていただいたりですとか、勉強時間ちょっと自分は足りてないなというふうに思ったら、やっぱ周りの人に引き上げていただいた部分もあるかなと思います。で私が使ったスタディプラスかな、これは全く知らない人とつながっていくので、長男が使っている、YPT っていうアプリに比べると、まあ少しこう人とのつながりは薄いっていう感じですね。まあある意味適切な距離感を保ってやれる。長男のアプリは本当に仲間内でやるので、まあ全然やってない人とかいると誰がやってないっていうのは分かるので、まあ正直、いい刺激にはなるかなというふうに思います。で、まあ、今回ですね、親がああだこうだ言う前に子供たちの中で一緒にやろうよというこう動きというか流れが出てきたことで、まあ、長男も結構やる気になっています。で勉強のレベルというか、みんながどれぐらいの点数なのかっていうのは、この定期テストをまず受けてみないとわからないと思うんですけど、まあ、やるからには負けたくないなというか、接戦でね、いいところまで行きたいなみたいな気持ちもあるらしいので、結構長男今やる気になってます。まあ定期テストまで2週間くらいですね。まあどこまでこのやる気が維持できるかっていうのはわからないですし、このアプリをみんなが結構使わなかったりするとね、長男もやらなくなるんでしょうけど、みんながもしこれに取り組んでくれて、みんなやってるなと、自分遊んでる場合じゃないなって思うと、うちの長男の場合はこういい刺激になるんじゃないかなというふうに思いました。まあ、こんなふうに中学生になってですね、まあ、親が小学生の頃に比べると、まあ、いろんなことから少しずつ、まあ、 身を引いていくというか口を出さなくなっていく。でもどこまで出さないでおくべきか、どこまでフォローするべきか、すごい悩ましいところではあったんですけれども、あ、お友達同士でなんかうまくやれてるな、もう少し見守りでいいかなっていうふうに思ってます。で、長男自身もまだお話をしてくれるので、まあ、そのうちね、だんだんもう勉強についても口出されたくなくなるでしょうけれども、まあ、今回の勉強計画とか聞いたりしてですね、あの、どんな感じでやろうとしてるのかっていうのは見守っていけたらいいかなというふうに思っております。まあ、次男はまた長男と違うタイプなんで、我が道を行くタイプなんで、まあ、彼の時はまた違うフォローがいるのかもしれませんけれども、まあ、基本的には自分の人生なんでね、自分でどうにかしてほしいななんて思ったりもしております。ということで、今日は中学校に上がった長男の定期テストに向けて、まあ、これからあの勉強も本格的にスタートしていくんですけれども、今はあの学校でね、勉強計画なんて立てるらしいですよというお話と、みんなで、一緒に勉強時間を共有する YPT というアプリがあるよということをお話ししてみました。どなたかのお役に立っていたら嬉しいです。それでは本日も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。皆さんも自分らしい一日をお過ごしください。アンでした。